はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますが、
はい、
今回は、ちょっとですね、臨死体験などにまつわる話なんですけども、
うん、
最近ですね、臨死状態を VR で体験できるというデスシュミレーターというものが出てきておりまして、で、まあ、なんか臨死体験でいろんな話は出てるんですけども、
うん、
まあ、実際体験することってちょっとなかなか難しかったんですが、
なんかどの宗教観に合わせるかでもちょっと変わりそうよね。
うん、そうですね、
うん、
まあ、オーストラリアで開催のイベントがやってまして、その中で、まあ、デスシュミレーターという感じでバーチャル空間で生死の境をさまようのを、まあ、実際に体験してみようっていうのができてるんですよ。期間限定なんですけど、
興味ある。
うん、で、架空の病院に横たわって心肺停止から脳死まで、
うん、
一部の参加者から不安の声が上がるほどリアルな体験ができたということ
を
言われてまして、メルボルンで開催中のフェスティバルの一環なんですけども、うん、で、まあ、本当にみんなベッドみたいなのに横たわって、で、いわゆる VR ゴーグルみたいなのをつけて、うん、まあ、寝ながら、その状態を楽しむというような感じなんですけども、
うん、
で、まあ、これ結構まあ難しいんですよね。単純に考えて、そのさっき言ってたようにどういう感じになるんだろうっていうのが、うん、
気になる。
結構想像がつかないような部分があると思うんですけども、
うん、そうですね。
なんですけど、まあ、この、VR の臨死体験をまあ作ったアーティストの一人が、
うんうん、
まあ、どういう体験だったかっていうのをこれを語ってるんですよ、
うん、
っていうのが、不安になったりパニックになりそうだという人の気持ちがよく分かりましたと、
うん、
始める前に私の指に心拍数モニターをつけたスタッフが、やめたいと思ったら手を挙げてくださいというふうに言っていたと、
うん、
で、横になっているとベッドが揺れて、脳波が平らになるような状態が発生し、うん、フラットラインってピーってやつね、
はいはい、
が、発生して、医師が自分の体の上に乗ってくると、
うん、
で、それがまずその画像としてこう見えてくる感じね、うんうんうん、で、 VR ゴーグルで自分の姿が見えるようになると。
おお。
で、蘇生が、医者によって開始されるんですが、うんうん、うまくいかないっていうのを見ていると、
うん、
で、その視界は、医師を超えて宇宙へと浮き上がっていくというような、そういう流れを体験できるっていう感じですね、
うん
うん、まあ、簡単に言うとその病死ですよね、
うん、
実際に病院で自分が亡くなった時を、客観的な視点で見ることができるって感じかな、うん、で、お医者さんもまあそこに関わってくるみたいなっていう、まあ、イベントというか、体験なんですけども、うん、結構これが面白いなと思ったんですが、
うん、
実際問題、臨死体験者っていう人たちに話を聞くと、
うん、
結構共通点がやっぱり多くて、
うん、そうですね、
で、今言ってたようなことって、まあ、普通によく起こってることらしいんですけど、うん、なんかね、ちゃんと150人の臨死体験者に話を聞いてまとめたものがあって、
はい、
で、それが心理学者が、ムーディー博士かな、うん、っていうのが150人の証言をもとに臨死状態に陥るとどんな感覚になるのかっていうのを14個の過程があるというふうに、まとめてるんですよ、うん、
14、面白い、
うん、で、臨死状態から生還に至るまでの14の過程なんですね、
うん、
臨死体験者だから、あくまで今は生きてるってことですよね、うん、はい、で、まずじゃあ14の過程1、自分の死の宣告が聞こえると。
お、はい、
ここからスタートなんですよ。
面白い。
で、2、これまで経験したことがないような穏やかで愉快な感覚に包まれる、
うん、
3、不思議な声が聞こえる。
お、
中には美しいメロディーという人もいる。
へ
で、4、突然暗いトンネルの中に引っ張られる、
はい、
5、 魂が肉体から離脱し、うん、外部から自分の体を観察するようになる、
うん、
もうここまでいくと幽体離脱しているような状態に近いですね、
うん、
6. 懸命に自らの苦境を他人に訴えるが誰にも聞こえない、
うん、
つまり霊体の状態でいろんな人に言うわけですよね。声かけると
聞かれたいとか、うん、おいとか、
おいこれどうしてんだよ、俺どこにいんだよみたいなこと、
名前呼んだ
り言うんだろうけど、
うんうん、
でそれを経て7時間の感覚がなくなるんですね、うん、で8視覚や聴覚が非常に敏感になっていく、9強烈な孤独感に襲われ、10周囲にさまざまな人が現れる、
うわ、
うん、そして11光の存在と出会う、
うん、
12自分の一生が走馬灯のように映し出される、13先に進むことを遮られる。
一回やめない
どういうこと、
めっちゃおもろない、こんなポンポンポンポン言ってもいいの
いや、まあまあ14のステップとりあえず言ってから気になるところ
覚えてない
あるかなと思ったから、あ、じゃあ
次なんすか。
14蘇生する、で終わり。
ああよかった。
だからまあ簡単に流れを言うと、
うん、
死の宣告を聞いてから、経験したことのないような愉快な感覚、穏やかで、だからちょっと気持ちよくなってるんです。
そうでも言いますもんね、その、ま、亡くなる時が一番気持ちいいみたいな、
うん、それもねあるよね。
そう聞くけど、
憂鬱の顔で死ぬ人って結構いるっていうからね。
そうだから実際そうなんだって思っちゃうよね、うん、そのちゃんとリサーチして、
これだって150人だからね、
うん、よく見つけたな、
結構すごいよ、
ね、うん、
で、気持ちよくなった後に不思議な声とか音楽とかが聞こえてきて、それなん
でしょうね。
でトンネル、これもちょっと俺すごいなと思ったのは、ね、暗いトンネルの中に引っ張られるっていうのをたくさんの人が経験してるっていう、うん、これもだからルールみたいなもんで、あ、うん、入ってんのかも ね、あの世に行くまでの過程で、
うん、
で5の魂が肉体から離脱し外部から自分の体を観察っていうの、ここはまあ分かるじゃないですか、まあ、幽体離脱の分かりやすい、
はいはい、
でこの幽体離脱にパニックって自分の状況を他人に訴えるけど誰も聞こえない、
はいはいはい、
ここもちょっと分かるよね。
分かる分かる。
こっから結構ね、知らない部分というか、
うん、
時間の感覚がなくなるっていうのが来て、うん、で視覚や聴覚が非常に敏感になる。
それすごいよね、敏感になるんですね。これ
ってだから遠くの音が聞こえたりとか、はい、まあその本来なら自分の視力なら多分見えないであろうところが見えるようになるってことだから、う
ん、ってことっすよね。でも亡くなった後に好きなところにグッと移動できるとかっていうもんね、うん、
そうね、
それに近いのかな、敏感になるっていうのが。
これだからあんまりそのね、物理的な壁とかの概念がなくなったりとかするのかな、うん、
だから
どうなんだろう、これは
体だ、
ね、
本当にね、
なんかそんな気がするけど、うん、
はい、
でその後孤独感に襲われるっていう
んで、ね、寂しいんだ
多分。だから霊って結構みんな孤独みたいな言うから、
話聞いてほしいとかってね、
だそれで多分誰もいないって思っちゃうんだろうね、うん、
で
このここで
思ったのがさ、
うん、
亡くなって現世にいる人ってそこで終わってるよね。
亡くなって現世を、うんうん、
成仏できずに終わってる、そこで終わってますよね、
うんうん、
話しかけたりとかして寂しい孤独でずっと話しかけるって、
うん、
そことそこの前の工程を何度も行ったり来たりしてる感じ。
あのなんていうか、なんていうんだっけ、あれ自爆霊とか、
うん、そうそう、ね、その感じがすごいする、うんうんうん、
でその後に周囲にさまざまな人が現れる。
そう、それなんだ
ろう、これ俺死神とかそういう系なのかなって
俺思ったけど、先祖かと思っちゃった。
ああ守護霊とかの方、
なんかよく言うのがさ、
うん、
あの三途の川渡る時にこっちに来ちゃいけないよみたいなこと言ったりするじゃない、
うんうんうん、
だからそういう存在なのかなって思っちゃった、まあ、死神もあるでしょうけどね、うんうん、そういうことですよ ね、
でも人の形をしたものが現れる、
うん、なんかそんな感じするよね。
でこの次よ、
うん、
光の存在と出会うっていうのを言ってるんですよ。
その光の存在っていう曖昧な言い方がいいですよね。
これさ、もうまあ普通に考えたら神様とかさ、
神や仏、
そういうものだと思うんだけど、うん、あの共通して認識してるのが光ってるもの、
うん、何か、
何かなんだよね。
なんですよね。それが何かは分からない。
分からない。だから人ってさっきはさ、人って言ってるんだよ、
ね、う
ん、
そうですね、人
がさまざまな人が現れるって言うんだけど、うん、11の光の存在っていうのは
存在ですからね。
そう、人でもない、う
ん、でも何かしら存在をしているものっていう認識なんだ、
うん、
だからただただ光ってるだけじゃないし、ただただ暗がりじゃないし、
うん、
本当に光ってる存在っていう、なんかその言い方がすごい面白い言い回し方だなと思って聞いてて、
やっぱ人を経由してるから、
うん、
まあなんか良い方で言うなら天使みたいのが来て、
うん、
で光の存在の神様ととかっていうことなのかなとか思うけどね、う
ん、確かにね。
でその後なんですよ、
はい、
その後に走馬灯が来るっていう、
うん、もっと早いイメージ。
走馬灯なんて言ったら死ぬ寸前とかさなのかなとか思ってたんだけど、うん、
でもさ亡くなった人ってさ、
うん、
なんか話聞くと自分のこと覚えてない感じの人って多くない？映画とかでも私何をしているかわからないんだけれどもすごく苦しいのと か、
うんうん、
だかもしかしたら走馬灯って見てないのかもね。
どうなんだろうねこれ、
あの段階だと、まあ、みんながみんなそうじゃないかもしれないけど面白いな。
それはね、それはそれでね、なんかねまたあるんだよね、うん、あの死の直前の走馬灯はあの脳波測ってたら反応したりするっていうから、
言うよね。
だからそれはそれでありそうなんだけど、
また別個ってこと
だよね。また別個であんのかな。いや
これは面白いな。
でそこまで終わったら、
うん、
多分本来はそこで終了なんだよね、
うん、
なんだけどこの人たちは先に進むことを遮られて蘇生するっていう、
うん、
終わりなんですよ、
はい、です
ね、だから先に進んじゃったらもう多分帰ってこれないって認識なんだろうな、多分。
なんかあれっていうもんね、もともとその現世生きてる時に得た情報とか記憶っていうのはもともとのマザーがいて、
うんうん、
そこに吸い取られるみたいな、
うんうんうん、
で次そうそう綺麗になって、はいはい、生まれ変わってどうぞまた新しい情報集めてくださいねみたいな、
うんうん、
話もあったりするから、吸い上げられたら終わりなんじゃない、やっぱり走馬灯自分の人生。
あ、なるほどね。
だから見た後に、あ、うんうん、まだまだ生まれ変わるんじゃなくってまだ今の現世でやり残したことがありますよって言ったらふっと戻されるみたいな、現世に。
そうね、
そんな感じがして、
ちょっとだから意外と走馬灯っていうものがさ
大事な
の、大事なのかもしれんね。
そうそう、なんか大きいその蘇るなり現世に戻るなりっていうものの大きなファクターな気がして、
うん、
なんか今すごい面白いっすねその話はね、うんうん、
あ、やっぱりそう、あので、まあさっき言ってたけどちょっと、はい、あの走馬灯はやっぱり、たまたまね、あの死直前の、
うん、
死ぬ前後30秒間の脳の活動をたまたま記録することがちょっと前にできたんですよ、
うんうん、
カナダの研究チームが、はい、でそれはそのなんか普通に転換とかの病気を測ろうとしてたら、
うん、
たまたまそこで発作して死んじゃったんだよね、はい、でその時の活動がたまたま拾えてたんだよ脳波、
うんうん、
そしたらやっぱ心肺停止の前後30秒でガンマ波っていう脳波のパターンが出て、これが夢を見たりとか記憶を呼び起こしたりとかっていうのと、まあ、関わってるんじゃないかっていうことなんで、はい、うん、やっぱり死ぬ直前は直前であるね、
うん、あるんですね、
うん、
なんか言ってたさ時間の感覚がわからんくなるみたいな、
うん、
あれって勝手にものすごく長い時間が短く感じるって勘違いしてたけど、これ、うん、すっごく短い時間が長く感じてるのかもしれないね、逆に。
すっごく短い時間を長く感じて
る、だから1秒を数時間と感じるみたいな、
あ、
なんか感覚やとさ、あの本当にね数分しか経ってないと思ってたんだけど実は何ヶ月も経ってましたっていうのがよくある話なんだけど、うんうん、なんかその蘇生とかっていう感じやとさ、
うん、
その何工程っていうのを、
うん、
その多分
一気にね、
そう一気にしてるから、
これだからゾーンみたいな感じなの
かな。そうそうそうそう思うのよ、うんうん、だからすっすごい長い時間を経験したと思ってるんだけれども現世では1分2分の話みたいな、
うんうんうん、
だその時間の感覚がむちゃくちゃなるっていうのはなんか逆な気がして、
うん
うん、長く感じちゃってるみたいな ね、
まあ、可能性はだから結構いろんな方向で考えられるもの多いんだけど、う
ん、でもそれを体験できるんですもんね。
でもさこれってさそのまあ、これ丸々じゃないけどね、
途中までね、
近いことをやってるっていうのはいくつかは見られる、う
ん、すごいわそれ
でさ、これ今話したけどさ、うん、あんまり身の回りにさ、
うん、
臨死体験した人ってそんないないじゃないですか。
何人かいるけどそんないないですよ、その周りはね、
うんうん、俺ちょっと知り合いの放送作家の人がさ、うん、2回ぐらい死にかけてて。
何してんその人。
あ、それ心肺停止心臓止まったみたいなやつ。
なんで
なんだっけな、病気、なんか、いや多分ね、結構それが
事故、
ちょっと話すと長くなるんだけど、うん、ちょっとしたなんかね呪いみたいな感じ
で、
くて、でだから理由は分かんないんだけど急に心肺停止で、で本当に心臓止まったのよ、
うん、
しばらく、
うん、
で戻ってきて、うん、話聞いたら臨死体験してたのよ。
面白そう、ちょっと聞かせてくださいよ。
それがさ、
うん、
走馬灯見たって言うのよ。
停止してすぐぐらい、
うん
うん、
でも走馬灯って普通さ何を思い出すと思う。
それちっちゃい頃から今までみたいな感じじゃないの、ベタで言うと。
それってさ自分が主人公の、
うん、
なんかフィルムみたいの見るみたいなイメージ。
そりゃそうです、主観で持ってでしょ、
主観の映像だよね、うん、全然違くて、
うんうん、
過去に見た洋画のロードショーをずっと流されるんだって。
え、だから自分の話でもないってこと。
自分の話でも、自分が過去に見たものではある。
自分が過去に見た映画を、
うん、映画が流れるのロードショーみたいに。
だからその時々さ、
うん、
その田舎のとこ行くとさ、
うん、
その映画の劇場の支配人が俺が好きな映画ベスト5みたい な、 そうそうそう、
なんか例えば、
ね、
そのグレムリン、キョンシーなんとかみたいな、
そういうことってことよね、その人のベストみたいな。
それが面白いのが、うん、ベストでもないの。
え、
そんなに好きでもないけど見た記憶があるものだったっていうの。
面白い。
でだからなんでこれを流されたのかは全然わかんないんだけど、うん、なんていうの、予告編じゃないけど、うん、こうぶつ切りになって、
うん、
何話か見たっつってて、
ただ
やっぱり全然思い入れないんだって、その映画。
でもその映画が終わってすぐ戻ったってこと。
それが終わって、そうだね、なんかそんなサンズの川渡るみたいなのあんまなかったかっぽいね。
映画を見て戻
って きて、サンズの川みたいなところだ行ったっつってたかな、行ってたかも。
サンズの川ザシネマで見たんじゃない。
いや分かんないけど
その映画、
うん、
うん、
でも自分の思ってる走馬灯とは全然違ったっていうのが、そう、ね、すごい衝撃的だったらしくて。
なんか違うね、
なんかそんなことパターンもあんだと思ったら、結構面白いなと思ったんだよね。何を思い出すかって人それぞれなのかなとか。
そっか、
だって
面白いっすね、
走馬灯ってコントロールできないもんね多分。
でもそういうのある、なんか急にここ通ったらとか、こういうことやってたら急に思い出しちゃうみたいな記憶。
思い出しちゃうか、
うん、例えばさフットサルやったりとかするじゃん、
うん、
でフットサルやってる時も俺ちっちゃい頃の忘れてた思い出とか思い出しながらサッカーしたんですけど、フットサルしてたんですけど、そういう感覚とかあったりする。例えば自転車漕いでる時に、
うん、
昔そういやここなんか自転車漕いだことあるなみたいなんで、
デジャブ的なこと。
デジャブというよりは昔の忘れてた記憶がふっと蘇るみたいなのだったりする。
いやないかな俺は。
本当っすか。
だから記憶にこびりついてるのあるよ。例えば自転車でフルスピードで坂降りてて、うん、前駐した時とかは、
うん、言ってた
やつね、はやっぱりなんていうか忘れらんない記憶だけど、
うん、
まあね、だからあそこの坂を今降りてったら、うん、あってなるのかもしれないけど。
まあまあそうですね。でも忘れられない。
ちょっと違うもんな、まあね、それは、うん、
なんか急にふっと思い出したりとかってなんかあったりするよなと思って。
そんなにないかもな。
なんか例えば鳥取砂丘を家族で行ってる時に、
うん、
あれなんか記憶あるな鳥取砂丘と思って、で、
あ、
なんか
小さい頃に
とか、ここ行ったことないっけって言って、いやでもあんたがもう赤ちゃんぐらいの時よとかね。
ああ、なんかそれはでも聞いた記憶あるな、そのセリフ、うん、ちっちゃい頃に実は連れてきた、
うん、ね、み
た
いな。そうそう、だからそういうこともあったりするから、なんか記憶ってやっぱ面白いよね人間のね、
うん、うん、だからやっぱ忘れてないんだろう
ね
忘れてるんだけど、
だから頭には残ってるんだろうね、
うん、
置いてるだけで、それがどこにあるかが分かんないっていうだけで、
ね、うん
うん、面白い、消えてはないっていう。
だからね、ちょっとそういう記憶とかはそういうものは今後ねまたいろいろ分かってくるんだろうな、
うん、ね、
うん、まあ、臨死体験もこれだけ科学的に研究進んでるなら、 マジでそのうちすぐできちゃうんだろうな。
できちゃうし、なんか亡くなってもすぐに呼び戻してほしいよね。
まあね、
呼び戻す機会。
でもどのレベルまで泳がすかで、その失敗したら死だからね。
そうね。どこまでにしようかな俺。
結構むずいよ。
光の存在までがいいわ。
11ね。
11
あと3光でしかないけどね。
そっか。11の次があれですよね。
11の次が走馬灯で、うん、
走馬灯、
その次がもう先進むのを遮られる、うん、だから遮られなかったら終わりだから。
そこいらんじゃん、
うん、
あの光の存在に、
うん、
よしお前ももう行っていいぞって言われて戻るぐらいでいいわ。
走馬灯がちょっとずつ出始めたぐらいでも
う、あ、
もういいです
もういいです、うん、非常口どこですか、うん、っていう感じがいいね。
ね、
うん、ちょっとそこ怖いわ最後行くまで。
確かに
行くの、その持ってかれちゃいそうで。
まあでも持ってかれたらもう終わりだからな。
そうですね、なんか途中までは体験したいなと思います。
はい、ということでまあ今日は、臨死体験にまつわるお話でした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。